ご登壇される方からをちょっと紹介したいと思いますが、あ、下野さん、
はい、
よろしいですか。はい、はい、今日のプログラムの、最大のテーマであります、一石を投じるという作品のお作りになった下野君です。皆さんで議論を深めていくにあたって、お招きしたのが美術ジャーナリストの、村田誠さんです。よろしくお願いします。モデレーターといいますか、このプログラムに長らく携わっていらっしゃいました、引き続き小田井真美さんです。よろしくお願いします。この後お三方でお話を、進めていただく前にですね、この今一石を投じるという作品を、所有されている札幌市のですね、札幌国際芸術祭事務局長の、熊谷さんに、この作品、の経緯等々について最初にちょっとお話をしていただいて、そこからバトンタッチして皆さんにお話を進めていただきたいと思いますので、熊谷さんじゃあちょっとこちらで入ってまいりましょう。
皆さんこんにちは。お答えをいただきまして大変ありがとうございます。札幌国際芸術祭事務局長の熊谷と申します。いつも私裏方でその後ろの方にちょろちょろしてるんですが、こんな風に前で喋るのはとても緊張しているので、どうぞよろしくお願いします。前回芸術祭の開催期間中、非常に話題になった一石を投じるという作品に関しまして、今日は作家の島本さんから直接いろいろとお話を伺えるという機会を得られたことを私も大変嬉しく思っております。非常に楽しみにしております。前回の芸術祭は、終わった後はですね、これを、撤去するというような予定でいたわけですけれども、ぜひ開催後も設置をしてほしいんだという声が大きくなりまして、札幌市としてもこれを購入いたしまして、その上で島野さんといろいろ協議の上で、この資料館の前には真正面にですね、仮に設置しているという状況でございます。設置期間についてはですね、一旦、次の芸術祭、つまり2017年、3年間を、仮置きということで、島野さんと相談をして、現在の状況があるということです。この後ですね、このプログラムについては4月以降も3回程度皆さんの次の予算といろいろ考えようというようなプログラムを予定してございますけれども、そういう皆さんの意見を参考にしながら札幌市としてどこどこかという判断をしていかなければいけないかというふうに考えているところであります。ぜひ皆さんのですね、その議論をしていただいて、それを参考にさせていただきたいというふうに考えているところです。また私も専門家ではないので難しいことは分かりませんが、いわゆるその町とアートの関係、パブリックアートですとか、最近いろんなことが話題になっています、こういったことを考える機会というのもなかなか得られてないなということも感じておりますので、今回のこの議論を契機にですね、町の中にいろんなものが置いてありますけれども、そういうものが一体どういうふうに考えたらいいのか、これからどうあるべきなのか、そのようなことを議論できるというのも非常に貴重な機会を私たちが用意できたのかなというふうに考えております。今日この後の時間、それからまた来年度、この後日程の紹介はあるんですね。
はい、
はい、4月以降3回ほどこういうプログラムをやっていこうと思ってます。ぜひそれもお楽しみにしていただければと思います。簡単ですけども、経緯経過のようなあるいはご挨拶のような話は以上でございます。どうぞ今日はよろしくお願い申し上げます。
改めまして小田井です。少し私がなんで今ここにいるかということから簡単に説明しますと、2014年の夏に開催されました札幌国際芸術祭で、島福道博さんが参加アーティストとして決定をした時に、たまたま、ぼんやりしていた私が担当ということになりまして、それでずっとその島福さんが、最初から新作を作りたいということだったりしたので、一からリサーチのところから一緒に作業をさせていただきました。 で、その経緯もありまして、まあ、島袋さんの作品のこう一連の、流れを見ているということと、それと、まあ、先ほど熊谷事務局長の方からお話がありました通り、まあ、パブリックアートについて、まあ、この作品を契機に考えてみようということを思いついたりもしました。それは、少しだけ話すと、札幌国際芸術祭っていう、まあ、大きな芸術祭事業そのものが、ひょっとしたら街の中にとっては異物が異物で、実は一石を投じるっていう作品と似たようなところがあるんじゃないかなっていうふうに、2014年の運営に携わりながらずっと考えていて、 でもそれは違和感であるとともに何か大きな意味もあるだろうなというふうに私は捉えていましたし、まあ、それが少しずつでも後になってからでも皆さんと一緒に考えていけるような機会になればなというふうに思っております。なので、まあ、ちょっと熊谷さんがすごく簡潔に、これまでの経緯をお話ししてくださったんですけど、やっとご本人登場というタイミングを迎えることができたので、実は芸術祭が2014年の9月の終わりに終了して、その後すぐにですね、芸術祭の中で自然に生まれたアートカフェという市民の方々中心 の、まあ、グループがありまして、でそこのアートカフェ1回目のお題に島本さんの作品について皆さんで話してみようというような取り上げられ方もして、で、まあ、その時は島本さん残念ながらいなかったとか、で呼ばれてなかったと最後まで言われて、
呼ばれたら
見たかもしれない。まあ、その頃からこう島本さんも、何か自分で喋れる機会があればなということはずっと話しておられたので、本当に今日いいタイミングかと思います。じゃあまずは島本さん。
いや、勝手に個別ではいろいろ喋ってたんですけど、この作品については会期中もいろいろ話題にしていただいたんですけど、終わってからもすごく話題にしていただいてて、終わってからはいろいろどっちかというとネガティブな
意見がそんなことない
です。結構届いてまして、まあ、一番よく聞いたのは前の場所の方が良かったと、待機中に置かれてた赤レンガの場所の方が良かったと、それは僕も実は分かってるんですよ。でももちろんどうして資料館のことになったかっていうと、待機中からですね、芸術祭の待機中から実はこれを購入したいという人が出てきたんですね。それが北海道じゃなくて本島の側で購入したい人が出てきた。それとこの石というのは後でスライドとかで写真見せながらお話しますけれど、二部谷の会社さん、石屋さんから借りてるって形だったんですね。石屋さんとしては持ってきたものはもともとその石屋さんに借りて展示したって形なんですけど、会議中は会議が終わった後、持って帰りたくないって思ったんですね。彼としてはもう札幌まで持ってたんだったら札幌でどっかで庭石として売りたいって言われてて、それも石屋さんの理屈としては当たり前だと思うんですよね。だから僕としてはこの石のこの一石を投じた時にはなんとか札幌に、少なくとも北海道っていう地面にとどめとかなくちゃという意志が強かったんですね。でそれでですね、なんとかなんないかなと思って、まあ、どうにもできるわけじゃないんですけど、こういうの普通はたまたま芸術祭の最後の時のクロージングトークで市民の会場にいた市民の方からあの石はどうなるんだと、札幌市で引き取って残したら残せないのかというような意見が出まして、その場で割と市長 して前に座ってらっしゃった方からもぜひそうできたらいいなと思ってるというような割と即答でそういう意見が出まして、それから本当急展開で、そういう話で大体時間がかかるじゃないですか、そういうものって1年か2年か、ね、一旦どっかに保管してそれからゆっくりと場所を決めるのかなと思ってたら、割とそれが急展開で、どうだったの、1ヶ月延期したんですよね。
そうですね、撤去を延期してもらってしばらく置いといたっていう。
そうですね、それでじゃあいろんな場所がやっぱりあったんですね。もちろんじゃあこのまま置いとくっていうのはどうだと、赤レンガの場所に。でもやっぱり下これ、ちょっと写真見てもらえば分かりますけど、なんか枕木みたいな、長い期間展示するには適さないような材質でのもので仮設置っていう感じで置いてたんで、このままじゃダメだと、あと地面の問題もいろいろあるというようなことで、このままはやっぱり置けなさそうだっていう話になって、それでいくつか候補があった中でこの資料館が出てきたんですけれど、僕はこの場所が今なってるように次の芸術祭の拠点になるってことも聞いてたんで、だからここに置くことで何ですかね、ここが拠点だよっていう目印になるというか、石田マップ的な、一仕事まだできるということがあって引き受けたんですね。いいなと思って、それでは場所的にも大鳥公園の塔があって伊佐物口の踏み台があったりいろんなものがあって、そのちょうど反対側のところなんで、そして資料館建物自体もこの道庁と似て近代を象徴するような建物であるということで、意味的には悪くないということで、いいかなと。でもちょっとでもよく現場見てみると気があったり、これはちょっと置いてみてどうなるかなという感じはあったんですね。だからとりあえずでも僕としてはもう北海道に残せる札幌、しかも札幌に残せる札幌のね中心部に残せるっていうことがやっぱりすごく大きくて、はっきり言って値段もすごく安かったですけど、それでもやっぱり残せるってことがすごいなと。本当なんですか、はっきり言って本当に言ったらもうマグロちょっともうちょっとね、
そうですね、マグロがファーストクラスに来れてきました。しかもエコノミーですよね。
そうですよっていう感じなんですけど、本当にここに残せたっていうことなんですね。だから皆さんは赤レンガからどうして動かしたんだって言い張りますけど、僕は札幌から動かさなかったんですっていうことをまずちょっと言いたいことなんですね。だから僕としては今のところというのは実際置いてみて感じるのは、やっぱり両脇に木があったり、その石よりも 高さの高い木があったり、やっぱりちょっと目立たないなというのは僕も思ってるんです。でもそれは最初の段階から次の芸術祭の3年経った時にもう一度どうするか、このまま置いていくのか、それかどこか動かすのか、どうするのかということはゆっくりと検討しましょうということを約束していたお話ししたんで、それで今回のような、であの時はちょっともう急展開でやったんで、今回は市民の人にも公開という形で決められたらなということで、こういうことになってるんですけれど、
そうですね、なんか本当に裏の事情というか、私マネジメントを担当してて、そこの事情でいうと、ここに石を設置するのっていうのは作業的にすごい大変なんです。で、たくさんお金があれば実はできるんですよ。巨大クレーンを借りてきて、広い道路を封鎖してボンって置くっていうことができるんですけど、すごい小さい予算のプロジェクトだったので、とにかくお金をかけずに、でもあの場所に置きたいとなると この広場の中をその石を吊り上げるクレーンの小さいものがギリギリの小ささのものが、入らなきゃいけないんですけど、その普通工事現場っていろんなもの引いて頑丈にした上を重い重機が通るじゃないですか。でもそれを借りるとまたすごいお金がかかる。
鉄板を引けと言われたんです。
そう、最初鉄板に引けと言われたんですけど、
これまず場所自体がこれ実は建築材のオープンの日にオープンという場所自体が前日まで柵がしてあったんです。それで正直言うとここに置いてすごくハマるかどうかも最後までよく分からなかったんです。だって場所が見れないんで。でもまあその時も今回資料館に置いた時のように、でも道庁っていう前だし、まあある種新しくオープンする場所だからシンボリックにならない、でもどうなるか分かんないよねっていうギリギリまで。
そうです、私も本当に辛すぎて忘れてたんですけど、さっき思い出したのがさっき入れ違いで帰った男の子がいて、で彼に実はその鉄板を引くバイトを頼んだんですよ。でそれで、あのことがあったっていうのを思い出して、その本当はこう鉄板を引いて道のようにして重機が入りますっていうのが、まあ、いい方法なんですけど、長いあの鉄板の道を作るお金がなくて、タイヤが動く距離だけ鉄板を動かすっていう
前送り前送り
すごい節約コースの。
しかも鉄板は跳ねるのにすごくお金かかるんで、そこでプラスチックでできた鉄板と同じような役割をするものがあって、鉄板だと何百キロもあるんですけど、プラスチックでも50キロぐらい、50、60キロぐらいあるのかな、2人男の人が持ってハーハー言うっていう。
私も運んでましたから
ね。ねっていうものをトレーラーの長さプラス2メートルだったじゃないですか、借りれなかったんで。
本当になんか、つらい。
だからよくね、あんな予算でできたなという、
いや本当に
みんなが登録してからくればって言われてきたんですけど、っていうものなんです。
でしたよ。だから、まあ、その撤去をするっていう時もやはり同じその作業がかかる。それでだとしたらそんな何度も何度もそう大きなクレーンがここに入ることとか、もう全部それお金になってきちゃうし、それは難しいなというので結構その一発勝負で決めていくっていうような。
そうですね、だから結局ここからどっかもっといい場所に1年後に移すって言っても、その他の場所まで動かすのに50万ぐらいかかるわけです。でまた持ってきたら50万ぐらいかかるわけです、うん、それよりはここから直接とりあえず資料館に持ってきた方がいいねという判断だったんですよね。で今日はいろいろその石の全てを語るということでですね、ちょっといろいろ最初からお見せしようと思うんですけど、あと本当にこういう機会素晴らしいなと思うんですね。そのこの石のことだけじゃなくて、パブリックアートについて勉強する、みんな勉強してもらう、一緒に勉強する機会を作ってくれたっていうことで、ちょっと少し違うものを見せたいなと思うんですけど、ちょっとこれを考えていいですか。これ見たことない、実際のやつ見たことない人っているんですか。あ、今日来てくれる人は大体来てくれてるんですね。
村田さんも見てましたね。
村田さんもちょうどオープニングに来てくれてて、これが裏側から見たところですけど、そう、これはもともと2013年の3月ですね、展覧会が始まる1年4、5ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい前にアラブ首長国連邦のシャルージャ・ビエンナーレというやっぱり芸術祭がありまして、そこでたまたま坂本さんと一緒になったんですね。僕の時坂本さんは全然認識がなかったんですけど、同じ参加作家として出会って、そこで僕がやってたのはシャルージャってドバイの隣の小さな国なんですけど、シャルージャはビルがたくさん建ってる場所、ドバイもたくさんビルが建ってる、ご存知の上海みたいな場所なんですけど、シャルージャっていうの隣の国なのに、なんかそういうことにあまり興味がなくて、文化に力を入れていて芸術祭をやってる場所なんです。だからビル、高いビルがない場所なんですけど、そこの運河を見てるとなんかこういう船が走ってですね、労働者が乗る、で労働者の人たちが働けるところがこっちになってくるっていう船がありまして、なんだこれはと、これは乗れんのかなと興味津々になりまして、それでそこにいる労働者のおじさんに聞いたら、片道10円ぐらいで乗れるっていうんですね。 これはちょっとドキドキしながら乗ってみたんですよ。それと行ってみると向こうはもうなんかアラビアンナイトみたいな世界でなんか面白かったですね。でこれを作品にしようと思って、船着き場もないんですよ。ただの階段みたいなところで労働者がなんかわらわらわらって集まってて、イランとかソマリアから来た。そこにですね、ボート1回乗るのが10円みたいな看板を作ったんですね、僕の作品で。だからすでにあったボートの情報を公開するみたいな感じでこの看板を作りました。それでその芸術祭に来た人にちゃんとマップに入れてもらって乗っていけるようにっていうことをしたんですね。
島袋さんが看板作る前はなかった
の？何もないです。だから労働者の人たちで知る人ぞ知る場所で、労働者しか乗らない、観光客は絶対乗らないボートなんです。でこうやって待ってて、もうなんか一瞬ちょっとヤバそうなっていうか街の端っこで、で船に乗って切符があるわけじゃなく、みんな真ん中にいる茶色の服着たおじさんに10円払って片道乗せてもらうっていうやつなんですけど、これ回復が始まって、この真ん中の白人の女の子は僕のお客さんなんですけど、なんかこういう出会いを作りたかったですね。そういうすごくブルーカラーの労働者の人たちとホワイトカラー美術を見に来てる色の白い人たちと無理やり出会うみたいな仕掛けを作りたかったんで、で意外とみんな親切だし、女の子のってこと嬉しいしで、だからこれ結構だから労働者の方にも喜ばれたんですけどそれで船が行くとやっぱりこう夕日がめちゃくちゃ綺麗なんですね。街の中で夕日を見るのにこんな綺麗なところがあるみたいな。何台か船があってその船とすれ違ったり、これはアラブの漁船ですね。なんか網仕掛けてカニかなんか取るんだと思うんですけど、こういうものが見えたり、こういう面白いものがあるから僕はわざわざ作らなくていいなと、そういうところにアクセスする橋を架ければいいなみたいな。それで対岸に近づいていくとアイスクリーム水ソルト、アイスクリームに塩っていう看板を見るんですね。これも僕が設置したものなんですけど、船着き場じゃないでしょ、これ飛び降りなくちゃいけないんですけど、ちょっとドキドキしながらで行くと、これが向こうのイランの人の作業着なんですね。アラビアンライトみたいでしょ。そこで僕アイスクリーム屋をやったんですね。アイスクリームの屋台を出しまして、でアイスクリームに塩、アイスクリームに胡椒をかけて食べるアイスクリーム屋というのをやったんですね。なんかそれを皆さんも帰ったら今日でもやってもらってやってほしいんですけど、バニラアイスに塩とか胡椒かけると美味しいんですよね。黒胡椒ガリガリって引いて、なんかその感じがさっき見てもらった労働者の中に西洋人の女の子が一人みたいな風景と似てるなと思って、そういうなんか異質なものと異質なものが出会って、美しいことが起こる、美味しいものが欲しい味になるみたいな、このオーバーラップさせたかったですね。ちょっとドキドキ怖いと思った船に乗ってみると意外に楽しかったみたいな、きっとまずいやろなと思ってアイスクリームに胡椒かけたら意外に美味しかった、そういうなんか小さな生活の中の革命っていうか、本当に小さなことでできる、ちょっとやろうと思えばできること。でちょうど向こうは暑いんですけどね、店もないんで労働者の人も買ってくれたり、で周りを見るとアイスクリーム食べながら周りを見ると頭に物を抜けて運んでる、これはソマリアのボートですけどね、いたり、これなぜか白い粉をいっぱい運んでる人がいたり、日本だともうこれ、なんていうんですか、クレートみたいなのに乗っけて、ね、機械で運ぶと思うんですけど、全部手積みなんですね、ダンボール。 でこういうことをやってたんですけど、こういうことをやってる時に坂本さんがやってきて、前とかに乗ってたのが坂本さんですけど、でこれもちょっとアイスクリームに塩状態でしょ。でやっぱり坂本さんもなんかこれが面白かったみたいなんですね。なんかすごくもうパチパチ写真撮りながら来て、うおーって言いながらやってきて、ほんでちゃんと自分で財布出してアイスクリーム買ってくれて、ほんで、あ、はじめましてみたいな感じで挨拶して、そうそう、たまたま坂本さんってこれ横にのピチャポンって言って、あのカンヌでグランプリ取ってる人なんですけど、あ、そう、カンヌとオスカーがやってくる、オスカーでしたどんなアイスクリーム屋だよみたいなたまたま一緒に来て、たま偶然ですけどね。で、アピチャップも世界の坂本ペアってサインもらってましたけどね。そういうところに遭遇したりして、で、まあ、でその日の晩に一緒にご飯食べようよみたいな感じになって、ほんで、実は札幌で美術祭というのをやることになったなと。で、ちょっとこんなことやってよみたいな話になって、ほんとすぐになって、だからなんかそういうのちょっと息に感じますよね。まあ、いろいろウィキペディアで調べたりなんかしたのかもしれないですけど、その間にでもその昼間あってその日の夜に本当その場で札幌に一緒に行かないかみたいな話になって、そういうのがやっぱりこっちとしては息に感じてね、頑張ろうかなっていう気になりますよね、作家としては。まあそういうことがあったんです。でいろいろ話す中で、いや僕行ったらちょっときついことするかもしれませんよみたいな話をして、でも坂本さんもいやいや大丈夫、僕が引き受けるからみたいな感じで、それでじゃあやっぱり僕の作品っていうのはこういう場所にサイトスペシフィックって言いますけど、ここの場所でしかできない作品っていうのをいつもやろうとするんですけど、同時にやっぱりこの人としかできないことっていうのをやろうと思うんですね。一緒に仕事をしてる人とここでこの人としかできない作品、だからやっぱり札幌っていう場所で坂本さんとしかできないことをやろうっていうことを最初考えて、じゃあ下見に行くとき一緒に行きましょうっていう、行くとき教えてくださいと、タイミングがあれば一緒に行きますからっていう話になって、それで札幌を訪れたのが、2013年の8月の半ばですね。8月の半ばに、それからこの時から5ヶ月後ぐらいに札幌に来まして、リサーチで。その時坂本さんは僕がちょっと2日ぐらい先に入ったんですね。それで僕が面白いと思ったところの札幌を見たいから案内してくれるみたいな感じ でこれは知事交換ですね。美術ここから遠くないですけど、札幌ってすごい大、夏に来ちゃったもんで、すごい人工的な碁盤の海みたいな街だなと思って、自然、本当の自然はないのかと、人工的に埋められた街路樹じゃない、本当の自然はないのかとかって、それこそ小田井さんに聞いて、知事交換に行くと、ここは昔の薩摩時代の地形がそのまま残ってるらしいんですよね。でそういうところを見て、くぼみがあって、ここはその縦穴式住居が建てた場所なんですか。
そのまま残っている、ここぐらい、
こういうのを見たり、まあ、タイトルが都市と自然でしたっけ、都市と自然ですよね、で坂本さんが言うんで、私の都市の自然を見ようかなと思って、そういうところからリサーチ始めました。ここも坂本さんと一緒に行きましたよね。
坂本さん
行った、一緒に行きました。ここいいとこなんで、ぜひ行ってほしいなと思うんですけど、少し暖かくなったら。街の真ん中ですからね。
いろいろと島福さんとこうリサーチで回って、ここになんかすごく島福さんが何かを感じたみたいで、すごく長い時間いらっしゃいましたよね。で丁寧にこう地形を見たりとかしてて、
で私はすごく蚊に食われたことをお願いします。
蚊に食われるかな
そっちに全部出たんですね。
運動場の 線を
線を引くやつで
チョークコナン
線引いてぐちゃぐちゃにした男がいるとなんか帰るたら気をつけなくて
危ない
やられるかもしれない
こいつだ
と思っててやっぱこの砂僕にとって札幌っていうのはやっぱ砂沢ビッキーと鈴木さんがいるところみたいなのがあってなんかこういう人たちにちょっと勝ちといたらないけどちょっとカチンとやらないとい, いかんなっていう気持ちでしたねずっと本当本当不思議なもんだ、ちょっと不思議なもんこういう人がいるだけで足に向けて寝ちゃいかんとかね札幌の足に向けて寝られない感じがするのは砂沢ビッキーと藤木さんのせいですねそれでこのリサーチの終わりの時点で初めて来た3日間2日間ぐらいかな最後の時点でどんなこと今のアイデアありますかみたいな話をしててそこでもう割といや僕はちょっと都市と自然で直球でちょっと自然をガンと持ってくるようなことをしたりと言って、なんかその時想像したのがなんかその北海道の自然の中から医師がやってきて都会にやってきて都会を見学して帰るみたいなことをやりたいかなっていうのを言ったんですねそれで、その時念頭にあったのは医師がこうパレードっていうかなんか軽トラの後ろとかにでっかい石が乗っててその上に坂本さんにピアニカ吹いてもらおうかなとかそういう魂胆がちょっとあったんですねギリギリになってお願いしてもらったっていうのがあったりしましたねでそれで坂本さんどうですかって言ったらいいと思うよみたいなねグレートとか言うからそれでいいんだみたいな感じで割ともうまあでも方角は決まったという感じ でじゃあとりあえず石を見に行こうとで次から次これ秋に来たのか春に来たのかもうずっと石ばっかり見てましたよね北海道 で
本当に石がどこで取れるのかっていうことをまず私も全く北海道の石のことが分からなかったのでいろんな方に伺って産地とか、その石をめでる会の方々とか、いろんなものを一応島久さんと準備してこう視察に入ったっていう感
じですか最初はこう自然の中で見たんですねこれ猿川二部隊の方の猿川でいい石が取れると、じゃあそこに見に行こうと。で、あるにはあるんですよ。でも、見に行っていろいろ調べて聞いてたことは、今も自然の中から石が取れないんです。これぐらいの石って、もう昔は取ってよかったらしいんですけれど、それはなんかここの土地を買い上げるっていう、国から買い上げるっていう形で、その買い上げた地面の上にあるものが所有物になるということでやってたらしいんですけど今も買い上げ自体ができなくなってるらしくて石屋さんも新しい石を取れないんですよだから僕もこの石がないって言っても持ってこれないっていうことが分かったんですでこれでちょっと自然から石を持ってきて自然に戻すっていうのはもうちょっとこれは無理なんだなっていうのが分かって
今これ映っているのは実際に石が取れていた場所に行ってみましょうかということで、写真の露口健二さんと一緒に仕事されていた伊藤さんと一緒に行った
そうですね、なんか車を走らせて石があれば止まる
そうそうそう
この石もいいなと思うんですよねこのベーコンみたいな石みたいなこれどこだったっけ白尾の方のなんか病院の入り口かなんかにあって
ホテルですよ、この確か
自然から取れないんだったらありもの借りてくるかみたいなこれ借りられないかなみたいな結構大きい石これもでかいでしょこれもね、あるところで見つけた
どうしよう
これどうやって運んできたらと思いますよね、これを実は持ってきたいと言ったよね
そう
これどうにか持ってこないかな運び方が分からないんですよね
で重いものを運ぶのも道路交通法
そうなんで
んなルールがあって、ですごく考えて、じゃあ新幹線運ぶときはどうするんだとか、戦車運ぶときはどうするんだって考えて、自衛隊に問い合わせしたりとか、いろいろして、方法を考えたんだけど、でも、やっぱちょっと現実的ではなかったです、
うん。これ多分、今の時代では動かせない石だと思うんですよね。多分これトレーラーを荷台に引き付けるとか、むちゃむちゃなことしてやってるんです
よね。そうそう、かなり
無茶。教えてくれなかったですけどね、どうやって動かしたか。何百トンですよ、これ。200トンとかあるような石。これだから昔の人がどうやって運んでたかっていう資料を見つけたり。あ、でっかい石なんで、これ大砲です、大砲。相撲取りの大砲が。あれですよね、これお酒ですよね。貴重な。こうやって昔は撮ってたんですね。
まあ、そもそもなんか法律が変わって、あの自然にある石を勝手に取ってこれないっていう風になってるっていうのと、そのもしそれが法律がなくてじゃあ取れるってことになったとしても、河原に行く道を作ってからじゃないと取れないとか、本当にかなりの大掛かりな、
うん、でもそういうことをやってたんですよね。
そうそうそう、
どこにあるんでしょうね、こういうでっかくね。そう、最初のアイディアでは、そのさ、あの最初にパレードしてどこの来たか、パレードして石が来て帰っていく、じゃあどこの来たかって道路の真ん中の来たって言ってたんですよね。それで、あのこれ、それこそさっきの藤木さんがチョークでぐちゃぐちゃにしたところですけど、ここの真ん中っていうのはどうかなと。藤木さんもびっくりするかなあの、それでパルコ前見に行ったり、あの真ん中で市役所の人に手を広げて石を渡るぐらいなことを言ったら、できるようになるって写真で言ったら、あといいなと思ったのは、すすぎの交差点、これ時計があるじゃないですか、真ん中に時計を置いてますよね。ということは石も置けないから時計と石と一時的に据え替えられないかなと思って見に行ったりして、坂本さんもいいねって言って
本当の席
で、まあ、これは参考写真で、僕がアフリカに行った時に見た道路の落ちてた石なんですけど、まあこういう雰囲気だから、道路の真ん中に置くんだったらそこまででかくなってもいいかなみたいな。そうだから、あのよくずっと後で、今でもずっと言われるのは、なんで石が来て持って帰るって言ったのに持って帰らないんだって言われるんですけど、でもその時想定してたのは、もっと小さい石、小さい石を自然から取ってきて、こういうような置き方を、こういう札幌のこんな真ん中とかにポツンと、この時計の上はどうだって言われてたこの時計に持ってたりとかぐらいにしてっていう、それがなんか持って帰らなくなったんです。でも持って帰、その道路に置くのがまず難しいと、それもいろいろ調べて、これはもう警察とのやり取りになると、それはもうちょっと勘弁してくれみたいな話になったと思うんですけど、その時に会ったのが、これ石屋の海沢さんって言うんですけど、たまたまその露口さん、石屋に下見に行った露口さんに、あの石といえばこの海沢さんだって言って、その二部谷で、
そう、あの露口さんを介して、二部谷の彫刻家の方にまず会って、
あ、民芸の高野さんね。
そう、はい、それでその高野さんが、あの石だったらこの人がいいよっていうふうに、なんかこうわらしべ長者と切りつながった
そうです。ほ、うん、で行ったらこういうちょっと、ね、怖そうな人が座ってて、これ自分で作った、ビビりますよねでもまあ、 説明するしかないんで、いやこうやって実は都会にちょっと自然石を持ってきたいと思ってるんだと、ほんなじっと黙って聞いてて、ほんな割とすぐにニヤッと笑って、片棒を担いでやるって言ったんですよね。うん、んでもうこの、そう言われてもこの人とやるしかないなって片棒を担ぐって、二人でこう棒を通して重いものを、木工みたいなものを運ぶ時の言葉ですよね。あ、まさにこれが片棒を担ぐって言うんだと、 んか元気になっちゃってね、お年だけどキャッキャしちゃって実はもう今医師を買う人っていないんですって。今の昔はもう家建てるったら医師を置いてたけど、今の若い人はもう医師なんか興味がないと。だからもう石を動かす仕事ってあんまりできてなくて、しょんぼりしてたところだったから、うん、ワクワクしちゃって、久しぶりにでっかい石動かすぞって言って、で一緒にその患者さんの石置き場をずっと見てあげたんですけど、すっごいでっかい石いっぱい持ってるんですよ。もうちょっとした遺跡ですよ、これ。本当にこんな石が何百個ってあってね。これは、ね、実際持ってきたけども、もっと大きかったですね。これもいいなと思ったんですけど。
何回ぐらい通われます？結構いらっしゃいます
ね。結構行きましたね。5回ぐらい。だんだん見てるとこういう青い石とかよりも、さ実際持ってきたようなちょっとぐちゃぐちゃっとした黒い石がよく見えてくるんですよね。実際あれはものすごい石の世界では高い高太郎石って言われる石なんですけど、実際持ってきたのはこれも高太郎石ですね。だから高太郎石狙いでしたね。途中から高太郎石で行きたいと。
変な写真
変ですか。実際決めたのはこの石なんですけどね、なんか置いてる時と角度ちゃうんですよね。今置いてる角度となんか今こう置いてる人はこうなってて、さあこれどうやって動かすかっていう話をして、まず掘り起こしてみないと分からないですね、下がどうなってるか。僕はこの角度で置きたかったんだけど、掘り起こさないと下が尖ってたら、ああいう赤レンガみたいな小舟のところに置けない。とりあえず上げてみようって言って現場で上げてみたんですけど、そう、これで置いてみたらコロンってこけたんですよね、石が。結構いい角度だなって意思が勝手に自分で決めた角度って言いますけど、じゃあこれで持っていこう。でもこの石を決めるのも実は展覧会の移動する3日ぐらい前に決めたんですよ。2日ぐらい前からね。っていうのは三分さん病気になったでしょ。これで絶対パレードなのもいいですよね。パレードもいい。これでああいう坂本さんっていう大きな存在がいなくなったら、ちょっと医師に頑張ってもらわないかなと思って、ちょっと思ってたより大きいの頑張っていったんですよね、次の日に設置ですから、工事会社の人がせっかく綺麗に仕上げた
のに、こんな、
そう、こんなの持ってきてって言って、もうね、一回飲みに回れてみてるんですよ。それで置いたことによって、これは僕が企画したわけじゃないんですけど、カムイノリって言ってアイヌの人たちがここの前でお祈りをしたり、祭壇になったんですよね、この石が。オープニングの日ですよね。この祭壇 祭壇のね、アイヌの人たちはこれ祭壇っていうのは一度作ったら動かしたらダメなんだとか言ってね、いきなりずっとそれは困るみたいなね。で、それで会議が終わって資料館に移動の時、これ資料館前に着いた時ですけど、ちょうど虹が出たんですね。なんか縁起がいいなと、これはうまいこといくかもしれんなと。寒い日でしたね。これ10月の頭だったんで雪が降って、そう、虹が出た、いい感じだなと思ったんですけど、置いてみるとあれみたいな、しないなみたいな、いまいちやなこの前の作もちょっとなかったらいいのにな、この横の木もなかったらいいのになって思いながら、でもまあ資料館で技術祭の宣伝してくれるし、まあ3年言ってるしと思ってっていうので今に至るっていう感じなんですけど、横の木を入れないように写真撮ってみたらなかなかいいなとかやっぱり目立たないなこの前の先溶けてくれませんかねちょっと軽く逃がしてみたりとかこれ昨日撮ったんですけどね、雪が積もってたら本当に分かんないんですけど、昨日ちょうど雪が溶けてて石のとこだけ溶けてて、でもやっぱりこの周りの木があるしな昨日たまたまそこの部屋から後ろ側から見たら、あ、割となんていうんですかね、大通りのまっすぐのところで、あ、この木がなかったら横の部屋になったわと思ったり、という感じなんですけど、で、今にいたり、これからどうなるのかということなんです。はい。はい、何か、質問とか、お待ちで。
何か本当に作品についてとか、もうちょっとここのとこどうだったんですかって聞いてみたいことがあれば、ぜひ。
はい。
伊藤にあたっていろいろ小文字があったというお話だったんですけれど、他にはどんなところをお考えでしたんでしょうか。
伊藤にあたって小文字、
他の
小文字があるんですか。
市の伊藤先として他にどんなところをお考えでしたんでしょうか。
考えというか、実はあまりなかったんですけど資料館とか、市役所の聖火台みたいなのあるところあるじゃないですか。あそこちょうど空いてますよねとか、あと市役所が入ったところ、あそこもちょっと空いてますよねっていう話をしたりね。そうです、市役所周りは、なんか場所ありそうだなっていう感じはそういう話をしましたね。
ありがとうございました。
その一等地狙いですよね。
というかやっぱりなんかね、遺跡を投じる場所っていうか、やっぱりちょっと目立たないと、というか、そうなんですね、二枚石にならないところっていうか、要するにね、アフリカードとか言いますけど、国外でやってるって要するに人の身に寄りつきやすい、いろんな人の身につきやすいっていうことですからね、美術館でやってるより
一等地、超一等地みたいな、ここもそうですけれども、というのは必ずしもそのアートにとって、作品にとっていい場所とは限らないと思うんですね。だからその作品が、逆に作品が置かれることによって一等地になる場合もあると思います。 あるし、そこら辺がすごく、面白いところだと思いますね。あの、ある場所のことを考えると。一等地を選んでしまうと逆効果になってしまう場合がしばしばあるんです
よ。そうですね。だから大通公園というのは僕はあまり良くないと思いました。すでにもう一等地だし、もうすでにパブリックアートの一等地になってるじゃないですか。伊佐物口の作品があったり、あるんで、だから資料館もより一等地というか真ん中なんだけど、大通公園はちょっとそういう意味でダメだなと、
目立たなくなっちゃう。
ダメもね、一等地すぎて、
一席を投じられなくなっちゃう。
そうなんです。
気がしますよね。
だから一席をここの投じられる場所があればいいのになと思ってるんですけど、
最後にも皆さんからご意見を伺ったり質問を受ける時間を設けたいと思っていますので、岩田さんにではお話をしていただいてよろしいでしょうか。
僕の方からはその、アートと場所みたいな、街の中に置かれたアートみたいなことで、いつか、問題になったり話題になったりした例を、ご紹介したいと思います。で、まずこれなんですけれども、これはおそらくご存知の方多いかと思います。これパブリックアートの、なんていうか、まさにパブリックアートの一石を投じた、作品です。リチャード・セラーというアメリカの彫刻家ですね、が1981年に、ニューヨークのフェデラルプラザという広場に設置した、傾いた弧っていう、弧っていうのは円弧ですね、わずかにカーブしてますけども、その意味ですけども、この作品です。これは81年に設置されて、その後結果的に89年に撤去されてしまった作品なんですね。
すごい鉄板なんですよね。
鉄板です。これ次のこれですね。これが正面から見たところなんですけども、全長が30メートルあります。で、高さが 3.7 メートル、全長が37メートルですね。高さが 3.7 メートルで、厚さが戻ってくる、厚さは10センチ以上あります。何十トンというものすごい重い鉄板を設置していると。で、彼は普段そのギャラリーとか美術館で展示するときは全くその固定しないんですね。鉄板を置く、2枚こうちょっと、またで かけるような形で置くだけなんです。これ自重で安定するっていう、すごく怖いんですね。近寄るのは怖いような。これは若干掘ってやってるんですけども、それでも、すごく近寄ると威圧感があって、いつ倒れるかわからないような、わずかに傾いているんで、それがすごく怖いんですけども、そういう作品です。で、これを設置した途端にですね、近所で働く人たちから文句が、苦情が殺到しまして、まず視界が遮られると、それから通行の邪魔になる。それからこれ鉄板でそのままなんで錆びるんです。赤錆が出て、それがまあ作品の特徴なんですけれども、で触ればこう汚れるというようなことで、撤去運動が始まってしまう。そのキャンペーンが始まるんですね。で、これそもそもはリチャード・セラーは、アメリカの公共事業局というところが、国の施設が、国の組織がセラにお願いして依頼して作られたものなんですね。もちろんセラは勝手に作ったものではないわけです。非常に公共的な意味合いを持っている。で、その GSA という公共事業局というところなんですけれども、その GSA はなんでセラを選んだかというと、全米芸術基金というのが別にあって、そこに 依頼して、セラを推薦してもらったという形です。ですからかなり正式な手続きを踏んでセラが選ばれている。でセラはその事前にこういうものをやるんだということを GSA に、提出しているんですね。だから最初からこういうものになるということが分かっていた、それで結果的にすごく苦情が来て、撤去運動がキャンペーンが繰り広げられて、で GSA というのは非常に困ってしまって、で公聴会を開いたんですね。何回も公聴会を開いて、で180人ぐらいの話を聞いた。でその段階でおよそ3分の2の人たちは撤去すべきではないという答えたんですね。撤去すべきだという人は3分の1しか、3分の1しか、いなかったんですけれども、もう GSA としては撤去の方向に傾いてたんです。 ですからどうにかして、もう公聴会というのはとりあえず言い訳のように、開いて、で結局撤去の撤去しろということになって、それでセラーが裁判に訴えて、結果的に裁判に負けてしまうんですね、セラーが。で、撤去せざるを得なくなってしまったという。でその時にセラーが、GSA は撤去じゃないや、正確に言うとその公共事業局がセラーに対して違うところに移設しろというふうに言ったんです、命令じゃなくて勧告したんですね。移設してくれと。それに対してセラーはこれはこの場所のために作られた、この場所のためにプランしたものだからここ以外では成り立たないという、要するにさっき島君に言ったサイトスペシフィックということですね。ここ以外では成り立たない作品なので、これは、移設はできない、移設イコール撤去ということだという、撤去というか破壊する、この作品を破壊しろということと同じだということで、裁判になって、結局それで負けて、撤去というか破壊したという、そういうものです。
海に捨てたんじゃなかったっけ、海に沈めたんじゃなかったです。
いや、結果もしれないです
多分海に沈めて、そこはちょっと羨ましいなって思いますけど、海かと思って。それもできないですかね、海に沈め
て。そうです
ね、
なかなか日本では。で、この問題、まあ、これ80年代を通してずっと問題になっている。で、これその議論が全米ですごく交わされて、でテレビでもそういう討論会があったりとか、雑誌なんか、新聞や雑誌でも取り上げられて、非常に大きな話題になったものです。パブリックアートの一つの作品がそれだけ大きな話題になる。で、アートと公共性、アートと社会というものに関して、そのアメリカの国民がもう全員がこの作品を知っているぐらい、議論になったという意味において、この作品は非常に大きな影響力を持って、実際にそのなくなってしまったけれども、パブリックアートとしては大成功をある意味収めたのかもしれない、そういうものですね。で、もう一つこの作品を契機に、今後パブリックアートを作る場合には、その市民たちの声を聞かなきゃいけない、そういう声を取り入れて、どんな作品なのか、どこに置くのかということを、そういう意見を聞かなきゃいけないということが、決まっていくんですね。そういう条例ができてくるということで、それ以降少なくともアメリカのパブリックアートというのはかなりその、民主的になってくる。で、それがいいことなのか悪いことなのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、つまりみんなの意見を聞くと、それだけ、角が取れてあまり過激なものはできなくなってしまうというところもあります。それからもう一つ、それまでのパブリックアートというと、もう物としてもう固まっているもの、動かないものですけれども、それ以降、パブリックアートの概念が広がって、一時的に置くだけでも一応パブリックアートですが、あとパフォーマンスもパブリックアートとして認めていくという形で、そのテンポラリーな形での作品もパブリックアートと というふうに、呼ばれるようになる。パブリックアートの概念が随分そこでそこから変わってきたということもあります、まあ、そういう歴史的な作品ですね。で次、これがちょうど撤去されるところですね、6レーンで持ち上げているところなんですけども、まあ、こういう例です。それからちょっと飛ばしてミュースターの方を後でいくつか、あ、これで今の、まあ、まあ、80年代のパブリックアートの、転換点みたいなところだったんですが、それでもうちょっと付け加えると、パブリックアートっていうのはその50年代、60年代、大体戦後になってから盛んになるんですけれども、50年代、60年代、70年代ぐらいまではパブリックアートっていうのはかなり、法定的な、意味があった、非常にこういいものだという、ニュアンスだったんですけれども、なんか80年代、セラ以降、セラの問題以降、パブリックアートっていうのはちょっとこう、特別的な意味で使われるようになっているんですね。必ずしもいいこと、いいものではなくて、なんかこうスポンサーがバックにいるとか、頼まれ仕事とか、そういうニュアンスを含んだアートでパブリックアートというふうに使われる場合も出てきたと。だからパブリックアートの捉え方自体もちょっと変わってきたというところもあります。で、ちょっと話変わりますけれども、これは まあ、街とアートを考える上で、非常に大きな、転換点になった、ものですけれども、これはドナルド・ジャッドというアメリカの彫刻家の作品なんですけれども、これどこかというとドイツのミュンスターという街です。ミュンスターで10年に一度開かれている彫刻プロジェクト、というところで、作られた作品です。このミュンスター彫刻プロジェクトというのは1977年に始まりました。最初のきっかけが、ミュンスターって非常にこう保守的な国なんですけれども、で最初にヘンリー・ムーアとかジョージ・リッキーっていう抽象彫刻ですね、抽象彫刻を寄贈しようとしたら、そのミュンスターの市民が反対したんですね。せっかく寄贈してくれるっていうのに、そんなわけのわかんない彫刻はいらないというふうに拒否してしまった。で、それを知ったそのミュンスターの美術館の館長が、これはいかんと思って、もうちょっと市民を啓蒙するような、展覧会をやろうということで、1977年に彫刻展を企画します。で、それを第1部、第2部、第3部とあって、第1部、2部では、まあ、近代彫刻、現代彫刻を美術館の中でやって、第3部としてその街の中で野外彫刻展を開いた。それがミュンスター彫刻プロジェクトの始まり、なんですけれども、で、だから1回目はあまり目立たなかったんですけど、2回目87年の時、これは77年の最初の回に作られたものなんですけれども、この彫刻プロジェクトの一番の特徴はいくつかあるんですけれども、一つの特徴は、作品を作ってその半分ぐらいはそのまま残しておくという方式ですね。で、あとの半分ぐらいは、まあ、撤去、会計が終われば撤去するんですけれども、ですから単なる彫刻展ではなくて彫刻プロジェクトと、呼んでいるわけです。で、それは、それからもう一つ大きな特徴が、10年に一度という非常に長いスパンを持っていると。だから10年に一度、まず1回やって、だから最初の回っていうのはかなり反発があったそうなんですけれども、でもそのうちの半分ぐらい残して、ちょっと市民に馴染ませていくという形ですね。で、10年後に第2回目をやる。第2回目というのはかなり大きな、大掛かりなものをやったんですけど、僕もその第2回目から、見てるんですけれども、第2回っていうのはドキュメンタという大きな国際展とほぼ同時期にやったんで、多くの人がそのミュンスター彫刻プロジェクトを見に行ったんですね。で、それが第2回目で非常にこう世界的にこの彫刻展が、彫刻展というか彫刻プロジェクトが知られるようになった。これ街の中に、いろんな場所に、置いていく。アーティストがその街に来て、何ヶ月か滞在して、で、どこに作るかというのを決めて、それで作っていくという形をとっているので、これ次に行きましょう。 これもそうですね。これは第2回目の87年の時のキーセービングの作品ですね。まあ、こういう、これはもう非常に分かりやすい、ものですね。第1回目、第2回目っていうのは結構、いわゆる野外彫刻みたいな、分かりやすい、彫刻展だったんですけども、だんだんにこれも、変化していきます。次お願いします。これ第3回目です。97年の、ダニエル・ビュレンというフランスのアーティストなんですけど、ミュンさんの中心街、カテドラルの前の大通りに旗を建てたという、建てたというか、飾ったというものですね。これはもう、会期が3ヶ月ぐらい会期なんですけれども、まあ、3ヶ月間、街の中をお祭りにしようというそういうコンセプトですね。だからこれなんかはもうすぐその会議が終われば撤去されるという、そういうものです。これが、これも第3回目のもので、ハンス・ハーケというアメリカのアーティストです。これだけじゃ何だか分かんないんですけど、これ木の隙間から覗くと中でメリーゴーランドが無人のメリーゴーランドが回っているんです。虚しく回っていると。で、どういう意味だろうと、考えると、その後ろ側に、左の奥に、なんかあのモニュメントがありますけれども、これは戦勝記念碑、戦争に勝った時のそのモニュメントがそうなんですけれども、要するにこの戦争になった時には、誰が犠牲になるのかというと、子供が犠牲になる、子供が遊べなくなるということを、こういう形で表したものだ。ということなんですね。非常に政治的な意味合いを持っている作品だと思います。こういうのをこう、まあ作るわけですね。で、これ上の方には鉄条も作ってるんですね。まあ、絶対にこの中に入れないぞっていう、木の隙間から覗くしかないぞっていう中では楽しそうなメリットが回っているっていうそういう作品ですね。これもやはり第3回目ですけれども、ファン・ヨーピンというのは中国出身の、アーティストの作品で、これの土台になっているのが、マルセル・デュシャンという、まあ、現代美術の、祖父というか、父と呼ばれている人ですけれども、その人の、瓶乾燥機という作品なんですが、それを元にしています。で、そこに手ですね、腕。のオブジェをつけているというそういうものです。これどういう意味かというと、要するに現代美術、西洋の現代美術と、千手観音ですね、東洋の千手観音が合体していると。これやっぱりフランスに亡命した中国人アーティストだから発想するような、ものですけれども、それからもう一つこれ意味があって、この近くの教会がミュンスターというのは第二次大戦でかなり 90% ぐらいが、戦災で破壊された町です。で、近くにあった教会も被災して、そこにあったキリストの像の腕が燃えたそうです。で、これを見れば市民の人たちが何を意味しているのかというのがなんとなく分かるそうなんですね。そういう記憶がある。まあ、僕らみたいな旅行者が見て、あ、東洋と西洋の合体だなみたいな、そのぐらいは分かるんだけども、それ以上のことは分かんないんですが、説明を読むとそこまで、考えてるんですね。町のことを反映して、町の歴史を反映させた作品であるということが分かってくる。そういう作品ですね。次。あ、これさ、これ前ですか。あ、そうです、前の。川端の。はい。それからまた、ちょっと日本の例を、今、2つ海外の例を挙げましたけど、日本の例で、こういうの、今言ったような町と、町に出ていくアートみたいなことを一人でずっとやっている人がいて、それは、まあ、川俣忠という、北海道出身の。アーティストですけれども、これはその町に出始めた最初の頃のものですね。82年ですね、もう30年以上前ですけれども、 福岡の町で、アパートを1軒借りて、その内外を材木で覆うというそういう作品を作ったわけです。彼はこの前の年に、この年かな、82年にベネチアビエンナーレというのに選ばれて、それで、初めての国際展に選ばれて、それで、ヨーロッパずっと回って、それで戻ってきて、もう美術館とか株でやるのはバカバカしくなったということで、もっと街の中に出ていこうということで、こういうアパートメントプロジェクトといいますけど、これを国内で始めます。でもう東京とか、福岡、札幌でもやりました。札幌でやったのは83年か4年かなんですけれども、これがそうです、札幌のプロジェクト。左側が川又正で、右側にいるのが藤木正成さんというさっき出てきた人ですけれども、藤木さんがここを訪れてきて、川又に自分を包んでくれ、自分を作品にしてくれというふうに頼んで、椅子に座っている状態 でその周りを川又が木材で覆っていったという状態ですね。こういうもの、これもこれはアパートじゃなくて、空き家、一軒の空き家なんですけど、こういうのを、素材にするというか、こういう場所で行ったというものですね。これ、30年以上前ですね。これは90年代、97年か8年、ですけれども、やはり川又の、これ久しぶりに東京で、川又その後、85年から、ずっと海外に行ってしまうんですけれども、これ久しぶりに東京でやった、東京プロジェクトというやつで、もうこの頃には材木があまり使わなくて、看板の裏ですね、要するに都市の中で、どうやってタダで住めるか。そういう、一種の実験みたいなことをやって、看板の裏とか、あと自動販売機が並んでいるその裏側に住むとか、小屋を作って、で電源はその自販機から引くとか、本当にやっちゃいけないけれども、そういうことをやって1週間ぐらい、さすがに本人はもう住まないんですけれども、アシスタントに住まわせるというようなことをやった、そういう、都市とアートというか、都市の中でどのように生き抜いていくかというような、実験ですね。そういうことをやってました。川又プロジェクト、そうですね。はい。ついでにじゃあ全部、紹介してみます。これ、田堀律子さんという人の作品で、これは阪神大震災の後に作られたアパートですね。高層アパートの中庭に作られた、庭ですね。注文の多い農園だったかな、なんかそんなようなちょっとタイトルが、正確なタイトルを忘れましたけども、これ要するに阪神大震災で焼け出されたというか、被災者たちが、家がなくなった人たちが新たに住む、アパートなんですけど。だからここに入ってきた人、老人の方が多いんですが、隣近所の人たちみんなもう知らない人ばっかりなわけですよ。これまで住んでたコミュニティがなくなってしまって、新たにここに移り住むと。だからそれぞれの知らない人同士が住んでいる。で、そこの住民たちの間で何かこう、コミュニケーションをうまくこう取れるように、この中庭を農地にするわけですね。で、ここで、田畑を耕して、農作物を作ると。で、これもちろん強制的にやるんじゃなくて、希望者がやればいいんですけども、それによって、みんなが、力を合わせて、その仲良く作物を作っていくっていう、そういうためにデザインされたものです。だからこれを作品と呼ぶのかどうかって分かんないんですけども、田堀律子さんという人はこれをプランニングして、でも実際にこの農園を作るのはその住民の人たちだということですね。こういうものです。この90年代、ぐらいっていうのはこうした作品が、作品と言えるかどうかわからないような作品 で、そのアーティストが必ずしも作ったものではない、でもアーティストが、まあ、プロデュースした、でそういう作品といいますか、まあ、そういうのプロジェクト、アートプロジェクトというふうな言い方で言われるようになるということです。これはあの若林勇さんという彫刻家で、まあ、彫刻家としては非常に有名な方なんですけれども、その人が、東京 の、 あの日の出町という、ちょっと東京でも山奥の方なんですけれども、そこにゴミ処分場ができるということで、その処分場ができる直前にですね、その山、に入って、その山の一部分を、その処分場の建設計画地のあるところに、を作品化しちゃうんですね。作品化するといっても、何か作品、大きな作品を作るわけじゃなくて、小川をきれいに整備して、そこにちっちゃな橋をかけて、机を置いてみたいな、そういう一種の庭にしてしまうという、そういうものです。で、これ、こういうことをやって、それで、ゴミ処分場を計画していた、これ、東京都が計画していたんですけども、東京都がこれ、すぐに撤去しようということになってです、これも裁判なんですね。で裁判になって、結局これも負けちゃうわけです。これアートを作ったのは、その計画の後だから、ダメだということなんですけども、ただ、まあ、この若林さんとか、その、まあ、グループといいますか、まあ、市民団体の人たち、要するにゴミ処分場を作るなと、なんで反対していくかというと、ダイオキシンとか、そういうも の、 のが出る心配があるということで反対していたんですね。で、その反対する、なんていうか、大義名分として、そこにアートを作ってしまう。で、ただ撤去できないような、その地面全体を、大地全体をアート化してしまうということによって、撤去できないから、これはもう壊せないんだというふうな論法で攻めたんですけれども、まあ、裁判所というのは非常に冷静に、撤去しろというだけで終わってしまって、残念ながらこれは今はもう完全にゴミ処分場が立っています。全く更地になって、こういう美しい森だったんですけども、更地になって、ゴミ処分場になったと。だからアートをある意味武器にして、反対運動をやったんだけども、まあ欠けてしまったという例ですね。その問題だけあまだありますね。これそうだ。それでさっきの、ちょっと前後しますけれども、ミュンスター彫刻プロジェクトっていうのが、その後、あちこちに影響を与えまして、特に日本でもそのミュンスターの方式というのが、まあ、真似られるというか参考にされてですね、これは新潟県の越後妻有という場所ですね。越後妻有アートトリエンナーレという、まあ、3年に一度の国際展に、がにこれ2000年から始まります。まあ、ミュンスターと似ていて、まあ、ミュンスターは町の中ですけれども、これは山の、里山と言われるような場所のあちこちに作品を置いて、それをまあオリエンテーリング方式で回っていくという、まあ、形式としては非常にそのミュンスターを参考にしたものですね。で、作品のうちの半分ぐらいは残しておくという形で進められています。これはミュンスターの一つの、影響でできたものですね。で、この越後妻有は日本では非常に有名になって話題になって、その後日本ではあちこちで似たような形式の、まあ、瀬戸内国際芸術祭とか、いろんな芸術祭が開かれるようになってきたということですね。はい、次に、これがいいな。あ、これどうしよう。はい、とりあえずなんかそんなような話です。最後に、そうそう、忘れてた。これは島袋君の作 90年ですか、
ね、98年ぐらいだと思うんですよ。はい、98年ぐらい
だ。名古屋の近くの何て町でした
っけ。岩倉っていう
んですか。岩倉です、はい、岩倉市の街中に、作品を置いていく、まあ、パブリックアート計画の一つです。これかなり実験的な作品が多くて、非常に面白かった、面白かったというか、まあ、刺激的なプロジェクトだったんですけれども、まあ、とりわけこれはですね、これ何かというと台座ですよね。台座だけ、パブリックアートというのはこの上に何か作品が載るんだけれども、これ台座だけのもので、でこの上で誰かがパフォーマンスをする、それが作品になるという、でそれパフォーマンスをした写真が下に貼られていくっていう、そういうものですね。これちょっと
1年間にね、10回通うっていう約束をしたんですよ、と。だから、要するに、なんか固定したものを置いて、それが良かったらいいんですけど、必ずしもそうってないと思う。で、過ぎ去っていくものの方が心に残ることもあるだろうと。だから、その1ヶ月に1回、この上に自分たちが行って、音楽を演奏するときも、一応これ音のアートっていう題がついてたんですよね。あのパブリックアートだけど、なんか音に関係したパブリックアートの公募だったんですね。で、4つ設置するのに10人ぐらい指名コンペみたいな形で、なんかなぜか僕が選ばれまして、で、よく選んだなと。あのいわゆるパブリックアートって僕、この時やって、これ以降一度もやってない呼ばれないんですけど、それで呼ばれまして、どうしようかなと思って、で、僕が提案したのが、あのこれなんですね。だからそので、何もないときは、ちょうどこれあの、ベンチとして座られる高さになってて、ここってあのなんかあの老人の人たちが一人でふらふら歩いたりして、道にベンチもないようなところなんですね。だから、椅子として使えると。だから、台座でもありベンチで、それで、1年間のうちに10回、上に、紙でできたものとか、紙でできた彫刻、普通だったらそんなのって、パブリックアートでは、もうまずはありますからね、あの、条件として壊れないものとか、半永久的に設置できるもの、それ、書かれてましたけど、あえて提案してみたんですね。なぜかというと、それは、こういう市民の前で、あの、プレゼンをするっていう機会だったんです。その中で、その僕のアイデアを市民の人が、あのお兄ちゃん面白いじゃないかっていうことで、市民の人が支持してくれたんですね。でそういう形でこれが実現してしまったっていう、まあ、なかなか面白い例だったなと思うんですけど、
アメリカ その最初に紹介したリチャード・セラーの、パブリックアートがああいう結果になってしまったっていうのを、あの僕なんかは、ね、それを踏まえての、作品かなと思ったんですけどね。非常にこう、うまいところを言ってるなというふうに思いましたね。
そうなんですけど、でもまあ、そうですね。でも今これ実はだからアメリカの人たちが評価してくれて、今アメリカ の、うん、あの日本ではほとんど忘れてると思うんですけど、もう20年近く前で。去年、一昨年ぐらいのパブリックアート、世界のパブリックアートの本を作りたいかなというので、あのこの作品はそういう意味で先駆的だって言って、資料を出してくれた。自分で もうどこに写真があるか分からないみたいなのを一生懸命探して送りましたけど、ニューヨークの人たち、まさにそのセラの作品のことがあったニューヨークのパブリックアートの協会からなんか資料を送れたってことがありましたね、つい最近。
本当にこの20年、30年ぐらいのあのとかを見てきて、随分と本当にこう周りも変わってきたなっていうのをすごくしみじみ思いながら見ていたんですけれども、ありがとうございました。会場の方も何か伺いたいこととかご意見とかどうかと思いますし、時間もあまりないので会場の皆さんから発声をしていただければと思うんですが、どうぞ。
村田さん、せっかくなんでいろいろ質問するといいですよ。
最近、地域アートっていう言い方があって、これは地域とアート、まあ、地域のアートでもいいんですけれども、これは あまりこれも肯定的な意味ではなくて、むしろ否定的な意味で使われるようになりつつあるということも覚えておいてほしいと思うんですけれども。要するに、アートの、なんだろうな、この話ちょっとすごい長くなっちゃうんですけども、アートっていろんな、まあ、価値があると思うんですね。で、まあ、一つ、まず芸術的価値ですね、まあ、美的価値ですっていうのがある。これはまあ分かりやすいというか、分かりにくいというか、あるんですけども、それから市場価値っていうのがあるんですね。それいくらで売れるのか、どのぐらいの価値があるのか、これ数字で測れるから、それはまあ分かりやすいですね。そのからくりは分かりにくいですけども、意味では分かりやすい。それからもう一つ、社会的価値というのがあります。これはそのアートがどれだけ社会的な価値を有するかと、どれだけ影響力を持つかという、そういうまあ大きく分ければ、その美的価値、市場価値、社会的価値という3つぐらいに分かれるかと思うんですけれども、その割と昔、まあ、特に日本では70年代ぐらいまでは結構、まあ、80年代ぐらいまでかな、芸術的価値ばっかり追求するのが多かったんです。あんまりそれが売れるとかいくらで売るとか、あるいは社会にどういうふうな影響を及ぼすかということはほとんど誰も考えない、誰も考えなかったというと大げさですけど、まあ、アーティストの人たちは考えなかった。それが80年代くらいからですね、少しずつ変わってきて、まあ、社会的価値、とりあえず市場価値は置いといて、社会的価値に、まあ、気づき始めたというか、そこに何か貢献しなきゃいけないなというふうな思いが少しずつ出てきた。で、それ特に、ね、まあ、一つ大きな転換点になったのが阪神大震災だと思うんですけれども、それは2011年の東日本大震災の時もそうなんですけれども、まあ、それ以前で言うと阪神大震災が非常に大きな、要するにアートは何の役に立つんだろうってみんな悩んじゃったわけです、特にアーティストが。で、そこで何らかの、その社会にリンクしていくような活動を始めなきゃいけないということで、そこから、まあ、地域アートというふうな、ものが出てくるというか、まあ、それと同時にその、越後妻にもああいう動きが出てきて、なんかその地域の人たちとの中にコミュニティの中に入っていって、コミュニケーションしながらコラボレーションしていくというふうなことがよく言われるようになって、それ90年代以降の話なんですけど、まあ、そういう動きがずっと来ているんですが、それはそれですごくいいことだと僕は思うんですが、だから社会的な価値に、まあ、アーティストが気づき始めたというか、それを大事にし始めたんですけれども、でもそれがだんだんその現代になっていくと、そこでこう無反省というか、何のためにやってるんだろうっていう、本当に社会のためなのかっていうところがちょっとこう曖昧になってきているようなところがあるといいますか、社会の役に立つならば芸術的価値はなくてもいいんじゃないかみたいな、最初の頃は芸術的価値がまず第一に来たのが、それがなんか一番下に来てしまっているようなところがあります。逆転し始めているという、そういう気がして、それはその、まあ、社会的価値を追求するのはそれはそれで、いいことだと思うんですけれども、そこで芸術性が失われてきているような、芸術性を顧みないような、そういう傾向に最近あるんじゃないかという危惧はあります。で、そういうことを実際にそう批判している人もいますし、 それは考えなきゃいけないなと思います。それはアート、街の中のアートの場合特にそうですね。街の中に、置かれる時にその芸術性が全くないがしろにされて、ただ民主的に決められたものっていうのが、置かれてしまうっていうのは非常に寂しいというか、これ本末転倒だというふうに思いますね。やっぱり芸術性が高いものっていうのはどういうことなのかっていうと、やっぱり人の心を動かすとか、刺激を与える、要するに一言で言えば一石を投じるっていうことですよね。一石を投じる作品をどれだけその活かせるかっていうところが大切だというふうに思いますね。だから、僕がそのパブリックアートで一番困るなと思うのは、要するに毒にも薬にもならない作品をしてあってもなくてもいいような作品を、あってもなくてもいいような場所に置いて、それで何の意味もないですよね。そういうのだけはやめてほしいなと思いますね。
そうですね。本当、前ここで話した時も言いましたけど、やっぱりアートってちょっと針治療みたいなところがありますよね。
針治療、
ちょっとやっぱり痛くないと効かないというか、でもそれは針がどうしても嫌いな人ってやっぱりいるんですけど、でもやっぱり針じゃないと治らへん腰っていうのもあるんですよね。だからそういうみんなに喜ばれるものじゃないかもしれないけれど、何人かの人には本当に必要で、その、少しその刺激が、なんかアートって僕は自分が考えた時に、アーティストと針治療の鍼灸師は似てるなと思うんですよね。
まあ療薬口に逃がしとか、まあ、いろんなことわざありますけど、
そうですね。だからちょっと苦かったりちょっと痛かったりっていうことをあえてやるのがアーティストで、だから街のマッサージ屋さんとはちょっと違う。だからちょっと街のマッサージ屋さん化してきてるってことです
ね。そう、まあそういうこと
で、
で
もそうですね、作る側としてはそういう社会的に意味がある、芸術的に意味があるっていうのはあんまり分けて考えないというか、僕なんかの場合はやっぱり社会的に意味のあるものがやっぱり美しい、でもそういったのまたわけわからないかな、っていうのは最初から思ってましたもんね。
それはだから迎合するんじゃなくて、なんかこう異物をって言いまして、異物をこう、投じるというか放り込むというか、それによってこう活性化させて
何かが動くっていうか、血行が良くなるというか、
そうですね、
はい、まあ、何かが起こるってことなんですよね、それを、人々の心の中で、まあ、だからやっぱり芸術の意味っていうのはあると思うんですね。そういう場所をそういう状態にしたいっていうことなんですけどね、
そうじゃなきゃ意味がない
です。そうですね、記念になっちゃいますよね。
でそれでもちろん反対したりこう不快に思う人がいるかもしれないけれども、そこでまあ議論が起こればそれは締めたものだと思いますね。議論が起きないのが一番良くないと思います。
そうですね、
無視されるそう
です。そうですね、
無視というのがアートにとって一番の敵だと思います。反論される方がずっといいわけですね。賛成してくれるというのもいいんですけれども、賛成されるよりもむしろ反対された方がなんかやりがいがあるというか、
そう、よくも悪くもやっぱり記憶に残るというか、
そうです、
忘れられないというか、だから最近よく今そのアートとリサーチとワークショップやってますけど、やっぱりとりあえず記憶に残るものを作るってよく学校で教えたりするときに言いますね。だからいい作品ってよくわかんないけど、とりあえず忘れられないものを作ってくれと、食べ物でもそうだなと思うんですけどね。やっぱりその時はそこそこ美味しいんだけど、本当忘れてしまうものっていっぱいあるじゃないですか、そこそこ見てそこそこいいなと思ったけど、もう次の日には忘れてるみたいなね。だからそうじゃない何かっていうか、
料理の場合はまずい方が記憶に残る。
それもでも何かだと思うんですよね。だからビールって初めて飲んだ時まずかったじゃないですか。あ、そういうことだと思うんですよね。もしかしたら何度か食べ続けるとダメだよ、激辛カレーとかもう 嫌だと思うんだけど、やっぱりもう一回来たくなるとかね。でそれを食べることによって、その人の人生がね、なんかあのそのカレーに行くのが楽しみで行ってる人とかいるじゃないですか。
中毒になっちゃう、
ね、そう、だからそれはそれで、そういうことだと思うんですね。だから本当、お酒にも似てるんですよね、アートって。だから最初飲んだ時は、美味しいと思わないっていうか、だからやっぱりあの作る側だけの問題じゃなくて、受け取る側っていうのはやっぱり何度も、ま、飲めない、最初飲めないと思った酒でも飲み続けることによってある時美味しくなる瞬間があって、なんかそれでそういう酒を飲むことによって人と楽しく話せるようになって人生が豊かになる。アートっていうのはそういうもんだと思うんですよね。
でその今言ってなかったように市場価値もそうなんですけれども、アートって一度買うとやみつきになるんですよね。買ったことない人はもうずっと一生買わない人が大半だと思うんですけれども、一度買うとだんだんもう買わなきゃいられなくなってきて、そういうちょっと怖いですよこれ。あまりお金ない人にはすごいんですけども、でも買ってみるっていうのは面白いことだと思います。体験としてこれあのだんだんちゃんとよく見るようになる作品を、絶対にもう一生懸命見るようになるから、買ってみるっていうのは一つその芸術作品を鑑賞するための一歩だと思います。
あ、そうでしょうね。やっぱり自分でお金払って食べたものって真剣に食べて、真剣にまずかったら腹立ったりしますよね。やっぱり、食べたり生きるってそういう自分でなんかして勉強していくってことなんでしょうね。何か会場からないですか？はい。マイクを。
ブリオについてちょっとここに上がっている。あ、ニコラブリオについて。
あ、そうです。あ
の、はい。それについて何かこう、ちょっと言及されなかったので、はい、まあ関係性ということで、その、まあなんとなく、あの、村田さんの解釈を、ここに挙げた意図というか、あの、というか、
はい、
お話しいただければ。ちょっと時間が、
そうですか、はい、すいません、あのレジュメを用意してるのも忘れてました。これを読めばよかったね。町とアートの関係史というのを書いてまして、まあ皆さんチョコプロジェクトからどうのこうのって、ちょっとブリオのにも触れますように、もう一回これやってみますと、まあ、ちょっとね、はい、ミュンサー彫刻プロジェクト、それからリチャード・セガーでしょ、それから川本大使、それで86年にゲント、ベルギー・ゲントというところで、民家を使ったシャンブルダミーという展覧会があります。これ民家50軒ぐらい住んでる家ですよ、住んでる家に、作品を設置して、観客は一軒一軒訪ね歩いて入れてもらうわけです。で、作品を鑑賞する。だからまあこの50軒の家っていうのはもちろんまあ裕福な家で、まあアートのコレクションもあるぐらいの程度の、そういう裕福な家、家を一軒一軒入っている、そういうものです。これは非常に面白い。あ、僕は実際見てないですけれども、非常に話題になったという中です。シャンブルダミーっていうのは友達の部屋っていう意味ですね。でこのベルギーのゲントのシャンブルダミと、その翌年87年に第2回ミュンスター彫刻プロジェクトが開かれて、ここら辺が、ちょっとこういう街とアートに対する考え方が変わりつつあるようなところです。要するにここで、まあ、関係性というもの、コミュニケーションというものをアートの一つの何ていうか、重要な部分にしていこうという、そういうものですね。で86年ダニエル・ビュレン、パリのパレ・ロワイヤル中庭にどうのこうのってあります。これ非常に大きな、これリチャード・セラと並ぶアメリカでセラの作品で、フランスでダニエル・ビュランの作品が、問題になった。これ政治家を巻き込んだ大きな、大統領を巻き込んだものですね。でこれあの実際ちょっと言いますと、この時のパリ市長がジャック・シラクという人で、でこれ、ビュレンの作品を設置した、それ依頼したのが、ミッテラン政権のジャック・ラングという文化省ですね。ジャック・ラングがやって、それで、パリ市長が、ジャック・シラクが反対したんですね。市長が、これはもう歴史的な 場所なんで、こんなところに、この白黒のなんかこう縞模様をやっちゃ、全然こうなんていうか景観を害するということで、なって、それで弱視化ですよ。その後でミッテランの次の大統領になりましたね。そういう政治家を巻き込んだ大きな話題になったというものです。それから90年に福岡でミュージアムシティ展示というのもあります。これはまあ福岡の街中を使った、まあ、日本では早い、時期のプロジェクトですね。93年の銀座の路上でザ・ギンブラート、翌年には歌舞伎町で新宿少年、これさっきの中村雅人という人が企画したものです。これは全く その無届けの、アポなしのイベントというか展覧会です。もう路上で、やるということで非常に話題になったというか問題になったものですね。ギンブラートの時はお巡りさんがたくさん集まってきちゃったという、で歌舞伎町でやった時はお巡りさんより怖い人たちが来たんですね。というものです。それから94年に、これはパブリックアート、日本でのパブリックアートが広まるきっかけになったものです。パーレ立川、これ北川フランさんという人がディレクターになったもの。翌年には新宿アイランドっていう、まあ、これ大きなビルが建ったんですが、その周辺にパブリックアートを置くということで、まあ、これはもう僕が勝手に言うんですけど、パブリックアート元年、日本にとってね、そういうふうな。この新宿アイランドの方をプロデュースしたのが、今森美術館の館長である、南條文雄さんという人です。まあ、そういうことがあって、で98年にニコラ・ブリオ、関係性の美学、これ実は僕は読んでないので、まあ、日本語に訳されてないものなんです
けど、今訳されてるらしい、訳されつつあるらしい。
それ何年前から聞いてるんですか。もう10年ぐらい前からこれ聞いてるんですけど、いまだに出ない
と。僕本人ニコラから聞きましたけどね、もうすぐ日本語で出ると、お前チェックしてくれと読んでどんなんかって言う。まだ出てないですか。
残念ながら出てないですね。これ要するにもう関係性、コミュニケーションとかコミュニティとか、まあ、さっき言ったような内容、そういうことをアートだという、まあ、アートプロジェクトというふうな言い方もしますけれども、そういうことについて、それはまあ日本だけじゃなくて、とにかく、まあ、フランスとかアメリカとかでも、盛んになっているというふうなことです。これは非常に話題になって、これはまたさらにこの関係性の美学の影響のもとに、どんどんどんどん、そういう地域アートみたいなのが増えてきているということですね。で2000年に、越後つまりアートトリエンナーレ第一の芸術祭で、これ以降は日本でも、まあ、関係性の美学といいますか、地域アートが非常に盛んになってきているという話です。そうですね、すいません、なんか
いや、
時間的にどうですか。
あ、まだもう少しちょっとだけ大丈夫です。よかったら、あ、ラボの企画をさせていただきます。マチュアといいます。非常に面白い話をありがとうございます。私はこの資料館に、週1くらいで、まあ、企画とか運営のために来るんですけれども、まあ、島越さんの話を、横目見ながら、やっぱりなんかインパクトが全然違うなっていう印象がありまして、まず土の上に立っているっていうことが、やっぱりいわば直線的なものの上に乗っかっているべきものなんじゃないかなっていうところで、まあ、ご本人はどう考えられているのかなっていうことがずっと気になっていながらですね、横目見ながら、いろいろ奥へ作業するときとかも、本当にちょっと庭の石化してしまうような印象っていうのが、違うところに置くなり、まあ、何かしら別のアプローチっていうのができた方がいいんじゃないかなというふうに感じているので、まあ、ご本人が共犯されているんじゃないかと聞いて、やっぱりそうだったんだなというところもあるんですが、これから3年、まあ、とりあえず仮置きっていうことで、 まあ、今後そのどういったあの形で岩を、まあ、移動されていくのか、どれこそ面白いのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと
思います。アイスの構想としてはだからそのために岩を今後2016年とかあのやっていきましょうっていう、まあ、今日は本当はアナウンス、そのためのアナウンスで10分ぐらいもらうというような話だったんですけど、なんかいつの間にかそれが船津さんが来ていただけることになって、時間を来てみたら一応2時間ということになってんのということになって、もういきなり第1回目みたいなことになっちゃったんですけど、だから本当皆さんの意見も聞きたいと思いますし、あのだから本当にあの健康感とか、逆に僕よりもあの皆さんの札幌のこと知ってると思うんですね。でここでこうしたらいいよとかっていう、あそこはどうだっていう話も僕よりも知ってると思うんですね。だからそういう意味であの意見を聞かせてほしいなと思うんです。だから僕としても本当僕の意見としては満足してないんで。でまたさっきの民主化 の民主的な方法の話ですけど、本当民主的って何だろうなと思うんですよね。多分皆さんが例えば A っていう場所に置けてても、僕がやっぱり B がいいって言ったら、それはあの例えば100対1でもやっぱりその作家の位置っていうのはやっぱりちょっとただの位置じゃないと思うんですよね。だからそうただの多数決であの決めてほしくないなと思いますし、まあ、それが皆さんの意見と僕の意見とその今所有者ってことになってる札幌市の意見がね一致すれば一番美しいですけど、まあどうなのかなと思うんですけど、
リチャード・セナガンからすごくアーティストのエゴだって言われるんですよね、やっぱりあのものを作るっていうことで、でそれはもう作家のエゴっていうのは絶対必要なものではあるけれども、そのエゴで押し通すとぶつかるという話ですよね。
だからこういうことが開かれたこと自体が結構アフリカアートとしてすごいなと僕は思ってて、
そうそうそう、
うん、だから僕が昨日もたまたま取材を受けて答えたのは、これは多分民主主義についてのワークショップだと進めたんですけれど、だから本当多数決で決めるとおかしなことにもなる、アメリカの選挙とか見てても感じられると思いますけれど、だからそういうじゃあ民主主義って何なんだろうっていうことを今やってるのかなと思うんですけど、だからそれをこれからやりましょうっていうことです。
ありがとうございます。そうなんです。あの次がもうすでに日にちだけ決めていまして、5月の15日。
日曜日。日曜日。
時間までは
日曜日が皆さんご都合がいいんです
か。そうですね、日曜日だと何時ぐらいがいいか聞いておいた方がいいか。
日曜日はやっぱり日曜日の方がいいですかね。
思うんですけど、平日より日曜がいいですよね。うん、じゃあ日曜。はい。やります。で、詳しい内容とかで、まあ、今回あの村田さんにお越しいただいたように。来年度3回を一応予定してますが、あのその3回ごとにあのいろんなゲストの方をお招きしたいなというのと、あの毎回島福さんは来るぞと言っていますので、島福さんとゲストの方とで、みんなとあの話すというか会うチャンスとしてこの場をうまく使いたいというふうに思います。で、本当に今は多分どうなるんだろうっていうところは非常にオープンな感じで、本当にそこ正直なところでいるので、あの今後の流れにこう置きたいみたいな、そんな感じ
で置いてみないと分からないところがやっぱりあるんですよね。でもまあそんなね、ここいろんなところにやれるわけでもない
ので、そうなんです、
本当に一発勝負なところがあるんで本当にどうしたものかっていう。
いやでもあの村田さんがなんだっけ、アートを買うとやみつきになりますよとおっしゃっていたので、おっしゃってたし、あの最初苦くてもなんか本当はうまいものだったかもしれないみたいなことがこの何回かやっていくうちにあるかもしれないなって思うので、 今こうだって思ってる人も変わっていくと思うんです。それはいろんな方向にだと思うんですが、まあ、そういうことも含めて皆さんと会を重ねていければいいと思っていますので、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。島袋さん、皆さんありがとうございます。